そしてアブラハムは神様の憐れみの心、愛の心、神様、聖なる義なる神様ですから罪人を滅ぼさなきゃなりません。しかしその滅ぼす罪人をもう惜しまれる、憐れまれる神様、その心をアブラハムは吸収していったんです。神の心を知っていったんです。アブラハムはここでまさに取りなす祭司として神と人の間に立っていたわけでありますね。アブラハムだけでありません。クリスチャンは、教会は万人祭司という、宗教改革の時にルッターは万人祭司という言葉を使いました。すべての信者は神の前に立ってこの世の人たちのために取りなしていく祭司ですよということを確認したんですね。牧師だけじゃありません。イエス様のもと、ものとは全てのクリスチャンが祭司である。神様に対して取りなしの祈りを捧げるものである。人に対しては神様の御言葉との恵みを証しするもの。そして私たちはまた、神の前には人々のために取りなすもの。皆私たちはアブラムのような祭司とされていると言うんでありますね。祭司にはどうしても知っておかなければないことがあります。それは罪人に対する神様の心の痛みです。繰り返し申しますが。その痛みを知り、その痛みが神様と共にその痛みを味わうこと。罪人を何とか追おうとする神様の御心。自分のことを忘れて、罪人を追う。敵を許す。忍耐していく。そういう心ですね。アブラムの子孫からたびたびそういう人が現れましたね。例えばモーセがそうですね。あの導く40年の間、どれだけモーセは忍耐に忍耐を強いられたことでしょうか。神様もこの固くなる民を滅ぼすと言われた。だけども神様の前にモーセは立ってですね、私を一族を滅ぼしていただいて結構です。どうぞこの民を憐れんでってください。あなたが一度は我が民だと言われた契約のすべてでこの民を憐れんであげてください。モーセはまさに祭司でした。私ならね、そうですよ、もうこんなもう面倒かける、こんな、この本当にどうにもならない、この民は神様に一緒に滅ぼしましょうと、こう私たちは、私なら言ってしまいますけどですね。そうじゃないんです。神様はそういう祈りを私たちに求めていらっしゃるんじゃないです。時々ですね。罪深い人たちを見たときに、悪い人たちを見たときに、神様この奴を滅ぼしてしまいましょうって言ってですね、神の義に私たちが立って、裁きを言いたくなることがあるんです。私たちはね、本当に愚かにも、神の義を我が物としてね、人を神の義で裁いていくという。自分がどんな罪人かもわきまえ知らないで。自分こそ取りなさらなきゃならない罪であることを忘れて、私たちは容易に神の義に立っていく。そして人を裁いていく。本当に大きな間違いです、これは。でも罪深い私たち、肉的な私たち、自己中心の私たちはすぐそういう風に流れてしまうんですね。だけども、神様の御心はそうじゃないんだということ。私たちは学ばなければなりません。一回一回、ああ、そうじゃないんだ。そうじゃないんだ。神は一人の罪とも滅びることじゃなくて、悔い改めて神の憐れみに立ち返ることを願っていらっしゃるんだ。ね、これが聖書を貫いているメッセージなんです。ついにイエス様が来られました。イエス様は世を裁くためじゃない。世を救うために来られた。そしてついに十字架にかかって自分を敵し、怒りと憎悪に燃えた本当に横島な罪深い人たちの罵詈を受けながら十字架につけられた、手を伸ばし彼らを抱え迎えながら、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですというね、これが取りなしの祈り。神様の御心です。 私たちはこの鳥なしの祈りがあるからこそ私たちは救われたんですよ。例外なく私たちもまたこの鳥なしの祈りの中で現れて、イエス様の十字架の灰を、その贖いの恵みを犠牲のゆえに現れたものなんですね。そのことを決して忘れてはならないんですね。大祭司イエス様には他の祭司と決定的に違うところがありました。それはイエス様ご自身は祭司取りなすものだと同時に自らの命を、自らの体を犠牲として備え物となさったということですよね。十字架という祭壇に自分のお体を備えて捧げて、ご自分が犠牲の子牛として捧げて十字架にかかって死んでくださった、そして罪のない血を流してあがなってくださったということでありますね。繰り返し申しますが、そうなんです。私たちはこのイエス様によって救われた私たちは、そして教会は祭司とされている、鳥なしの祈りを祈るよう命じられている、期待されている。イエス様は私たちに命を与えてくださいました。その命というのは文字通りそれは天国の命、永遠の命であるということでありますが、同時に新しい命に生まれ変わったと言います。その命は柔らかな命、互いを憐れむことができる命、愛によって追い合うことができる生き方、我を忘れて自分を与えてしまう生き方、そういう命がイエス様の救いを経験した私たちにはイエス様によって与えられているんですよね。なかなかこのことを私たちは自覚してないことがある。そしてその使命を忘れてしまっていることがあるんですね。すでに神の友とされている私たち、神の友となりましょうというメッセージなんです。今日のメッセージは、私たちはイエス様になって神の友とされているんだと。私はあなたを友と呼んだとおっしゃる。御言葉を通して、御霊を通して、何よりもイエス様のそのご生涯贖いを通して、私たちはまざまざとイエス様の愛を、どんなものだとかということを知らされています。知らせていただいている。それは友なんだ。友とされているわけですね。私たちはその特権というものをね、これは尊い特権でありますが、それを私たちは自覚し、思い出し、そしてもう一度この与えられた素晴らしい特権に私たちを生かしていただくということが今日のメッセージでございますね。これらのことをあなた方に書き送るのは、神の御子の命を、皆を信じるあなた方が、神の御子の皆を信じるあなた方が、あなた方に永遠の命を与えられていることを知らせるためであると、ヨハネの第一の手紙にあります。私たちのものとされている。どうぞそのことを私たちは、もう一度思い起こしましょう。自覚しましょう。そして、その祝福に、補う祝福に、特権に、また使命に、それは鳥なしの祈りを捧げて生きるということ、主の心を心として、人々のために、他者のために、隣人のために、鳥なす技に私たちもまた召されていると、生かされているということがありますね。主の心を心とする鳥なしの祈りを捧げ、どうぞ私たち一人が最初の働きを担う一人一人と させていただきたい。またそういう教会とさせていただきたいと。今朝祈りましょう。また、ついて聖餐が行われますけれども、この聖餐によってですね、私のうちの新しい命を新たにさせていただきたいと願います。お祈りしましょう。天のお父様、この朝、アブラハムの鳥の足の色について、学ばせていただきました。なんと幸いなアブラハム、多くの失敗も また不信仰に陥ったこともありましたけど、神の前に絶えず砕かれて立ち返り、天幕生活と祭壇を築く礼拝を中心とした生活の中に、神との交わりの中にいつも回復せられて、神の御心に生きていたアブラハムでありました。このアブラムであったからこそ、ロトとその家族の救いのために、ソドムの汚れた罪深い、もはやもう裁きに定められたと同然のような、この町のためにも、勇気を得てアブラハムは、祈りまた祈り続けることができました。残念ながら、このソドムに十人の正しい人もいなかったということでありますけれども、神様はこのアブラムの祈りを覚えて、ロトを救い出してくださいました。神様どうぞ、私たちもどうぞ、アブラムの祈りを祈ることができますように。イエス様の友とされて、イエス様の心を御霊によって御言葉によって知らされている私たちも、どうぞそのことを思い起こし、自覚し、その特権を尊び、虚しいことに私たち自身も用いることはなく、肉の欲と目で生きることがないように、どうぞ主よ、私たちに信仰を与えて、私の技をなすことができますように、主よ、私たちをある意味、励まし、助け、導いてください。あらの教会がこの地域において、真の祭司としての国を確立することができるように、どうぞ助けてください。皆さんが使わされているそれぞれの家庭、地域、職場、どうぞ本当に皆さんを祝福して立てて用いてください。イエス様の皆で祈ります。アーメン。感謝します。